今日は創世記の14章1節から17節までです。創世記の14章1節から17節。さて、シヌアルの王アムラフェル、エラサルの王アルヨク、エラムの王ケドルラオメル、ゴイムの王ティディアルの時代に、これらの王たちはソドムの王ベラ、ゴモラの王ビルシャ、アデマの王シヌアブ、セボイムの王シェムエベル、ベラの王すなわちソアルの王と戦った。このすべての王たちは連合してシリウムの谷、すなわち今の潮の海に進んだ。彼らは12年間ケドルラオメルに仕えていたが、13年目に背いた。14年目にケドルラオメルと彼に組する王たちがやってきて、アシュテロテ、カルナイムで、レファイム人をハムで、ズジム人をシャベキルヤタイムで、エミム人をセイルの産地で、ホリ人を打ち破り、砂漠の近くのエルパランまで進んだ。彼らは引き返してエン・ミシュパテ、今のカディシュに至り、アマレク人のすべての村落とハトツォン・タマルに住んでいるエモリ人さえも打ち破った。そこでソドムの王、ゴモラの王、アデマの王、セボイムの王、ベラの王、すなわちソアルの王が出て行き、シディウムの谷で彼らと戦う備えをした。エラムの王ケドルラオメル、ゴイムの王ティディアル、シヌアルの王アムラフェル、エラサルの王アルヨク、この4人の王と先の5人の王とである。シディウムの谷には多くの歴史の穴が散在していたので、ソドムの王とゴモラの王は逃げたとき、その穴に落ち込み、残りの者たちは山の方に逃げた。そこで彼らはソドムとゴモラの全財産と食料全部を奪っていった。彼らはまたアブラムの甥のロドとその財産をも奪い去った。ロドはソドムに住んでいた。一人の逃亡者がヘブル人アブラムのところに来て、そのことを告げた。アブラムはエモリ人マムレのカシノキのところに住んでいた。マムレはエシュコルとアネルの親類で、彼らはアブラムと盟約を結んでいた。アブラムは自分の親類の者がトリコになったことを聞き、彼の家で生まれたしもべども318人を召集してダンまで追跡した。夜になって彼と奴隷たちは彼らに向かって展開し、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで彼らを追跡した。そして彼はすべての財産を取り戻し、また親類の者ロトとその財産、それにまた女たちや人々をも取り戻した。こうしてアブラムがケドルラオメルと彼と一緒にいた王たちとを打ち破って帰ってきた後、ソドムの王は王の谷と言われるシャベの谷まで彼を迎えに出てきた。いろいろな王の名前や、いろいろな土地の名前が出てきたんですけども、とにかくアブラムにですね、再び試練、信仰の試練が訪れました。この、いろんな王、いろんな名前が出てきたんですけども、簡単に言えばですね、 現在イラクにあたるところ、あのチグリスユーフラテス川沿いの4人の王たちが進軍してきて略奪をしながら、現在のイスラエルの土地に王たちが結託して進軍して、そして攻め寄せてきたわけですね。でここでちょっと、まあ、調べていたんですけども、まあ、思い出したのが黙示録にも似たような光景があるなと。要するにユーフラテス川沿いの、軍隊がイスラエルを連合して攻め寄せてきて、そしてそこを囲む。でちょっとさっき、まあ、ずっと調べていたんですが、まあ、今のカデシュに至るところに、まあ、王が集まったと。で、ウィキペディアでカデシュについて調べていったら、そこは、そうですね、まあ、思い出せないということはこれは語るなということですね。まあちょっとですね、さっき調べてすごい興味深いことを発見したんですけど、まだちょっとですね、調べてるうちに、まあ、時間が来てしまったので、とにかくその箇所はですね、黙示録の16章ですね、黙示録の16章の12節から16節まで、黙示録16章の12から16をちょっとお読みします。第6の御使いが蜂を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は日の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが三つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。で結局黙示録のこの続きはですね、軍隊は確かに集まって、で聖なる都を包囲するんですが、しかし神様の軍勢によってそれは滅ぼされてしまいますという、この黙示録のストーリーがちょっとかぶりましたね。アブラムが要するにその時代、その土地、イスラエルに相当する土地はにおいてはまだ彼は異邦の民でしたけれども、しかし結局神の民であるアブラムがこの攻め寄せてきた軍隊をわずか318人の人数で滅ぼしてしまうわけですね。アブラムはその前の時は、前の試練の時は飢饉でしたね。で飢饉でエジプトに彼は行くことになりました。で彼はエジプトを恐れた、パロを恐れました。で恐れて大切な奥さんを、まあ、売り渡したというか、まあ、パロのところにね、目かけにしていくのを黙って見て、指をくわえて眺めておりましたけれども、しかし今回は彼はこの試練を違いました。彼は甥のロトが、連れて行かれたというのを聞いて、今度は奮い立って戦いに出ていきました。この攻め寄せてきたこの現イラクに王たち、彼らは本当に多くの軍勢だったと思います。途中ですね、多くの国々を略奪していきました。まあ、5節から7節までまたちょっと舌を噛みそうな、そういう国々、そういう人々を略奪して、まあ、彼らを打ち破っていって、そして今のカデシュに至った。かなりのもう勢いもあったし、またかなり強い強力な軍隊だったと思われます。でそれにも かかわらず、アブラムはこのわずか318人で打ち破ったわけですね。で、ここでですね、甥のロト、彼は12節を見ますと、ロトはソドムに住んでいたとあります。前のところではソドムの近くに天幕を張ったと。でロトはどうやらこの時点ではソドムの中に入って住んでおりますね。でなおかつですね、19章の一節を見ますと、ロトは今度はソドムの門のところに座っていた。で門のところに座っていたということは、おそらくロトはソドムの役人になって昇進していたというか、なっていた可能性も大きいです。ロトは最初はこのソドムの近くにいた、なんか神様に対して非常に、罪深いソドムの町、初めは遠目にいて近寄らずにいたんですけど、しかしこの今日の箇所ではその時点では中に入って住んでいた。でなその後になると、ソドムの、有力な、ソドムの人々に信頼を受けるような立場にまでなっていた。このロトの歩み方を見ますと、本当に目で見て自分の判断で、進んでいく人は、最初は、神様に喜ばれないそういう人たちと関わりたくないなと遠目で見てるんですけど、しかし欲におびき寄せられていくと、どんどん中に入って、そしてどんどんその神様に喜ばれない民の中で上り詰めて、で結局ですね、今日の箇所では、最終的にアブラムに救い出されるんですけども、結局、滅ぼされるべき人たちと共にとばっちりを食らうことになって、でしまいには19章の方ではもう、ね、命からがら火の幹のままで走って逃げて、もうせっかく持ち物が多くあったのに、ね、奥さんまで失って、で娘たちもその周囲に男がいないから父親によって身ごもるという行為まで至るほどロトは落ちぶれてしまいました。ここに、ロトのように自分の目で見て自分の良かれで動くものの、その行く先とまた信仰によって奮い立つアブラムの、その本当に非常に対照的な2人の生涯を見ることができます。ロトがですね、この捕らえられたというのをアブラムが聞いて、でそれでアブラムは自分の親類のものが虜になったのを聞いて、彼の家で生まれたしもべども318人を召集してダンまで追跡した。アブラムの家で新しくしもべたちが生まれたんですね。神の民と共に歩む中で、そこで生まれたしもべたち318人、このしもべたちが、この略奪を欲しいままにして誇り高ぶっている王たちを打ち破ったわけです。神の軍勢はいかに少なくあろうとも、しかしその中で神の家に忠実に仕えているしもべたちはどんな強い軍隊でも神様の力によって打ち破ることができるんです。この、アブラムの家で生まれたしもべたち、彼らによって、ダンまで追跡し、そしてさらにはですね、ダマスコの北、ダマスコっていえばかなり北です、ガリラヤ湖よりさらに、北東の方に位置する、パウロ、サウロだった頃ですね、クリスチャンたちを追っていったあの辺の結構北東の方の町ですね、そちらの方までずっと追跡していった。すごいですね、わずか318人の人たちがそのチグリス・ユーフラテス川沿いのあの大国の4人の王たちを打ち破って、それで追跡して、そして全ての財産を取り戻したわけです。 アブラムは以前の試練の時、奥さん一人さえも奪われて、そして幾の黙って指をくわえて眺めている。確かに肉の力ではアブラム自身には何もすることはできなかったかもしれないんですが、しかし今度アブラムに訪れたこの信仰の試練においては、アブラムは信仰を奮い立たせて、そして今度はこの身内を取り戻すんだ。神様は必ず自分を守ってくださる。私が行く、私を祝福するものを神様は祝福してくださり、私を呪うものを私は呪ってくださるんだという、その信仰にアブラムが立ったからこそ、この目覚ましい戦いを、輝かしい勝利をすることができたんです。アブラムはこうして親類のロトと、またそればかりでなく本当に膨大な財産を、戦利品を勝ち取ることができました。この第2回目のアブラムに訪れた試練は、信仰の試練、彼は本当に輝かしい勝利を収めたんです。それはアブラムが目に見えるところによらず、ただ神様の約束を信じて、その御言葉を信じたからです。私を呪う者を神様が呪ってくださると信じた。私は戦死するような人生ではなく、生き延びて多くの子孫たちを産む人生なんだと、御言葉の方を彼は適用したわけですね。そして、彼のもとに、ソドムの王が迎えに来たわけですけども、しかしですね、彼はとてつもなく重要な人物とその後迎え入れられます。その人物についてはまた次回見ていきたいと思います。今回の箇所から見るところは、彼が信仰によって勝利をして、そしてその信仰のテストに合格すれば、さらなる素晴らしいお方と出会うことができる。私たちは信仰の試練に勝利すれば、イエス・キリストご自身が皆さん自身に出会って、そして祝福を与えてくださるようになります。答えを言ってしまいましたね。アブラムを迎えに来たのは、まさしく系図もない、命の始めも終わりもないお方と出会ったんです。その後、それについてまた次回いきたいと思います。どうか信仰の試練に打ち勝って、そして御言葉、自分の目に見えるところではなく神様の御約束を信頼して、そしてアブラムのように勝利を勝ち取る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、アブラムのように私たちも信仰の試練が来た時、今度こそはあなたの御言葉をしっかりと信頼して歩むことができますように。アブラムは御言葉が与えられておりました。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者は呪うと、その言葉通りでいけば、このいかに強大な王たちといえども自分の敵ではない、万軍の主がついているから、そして私は生き延びて多くの子孫たちを産むものだと信頼して、彼は戦いに出て、そして見事わずかな人数であなたに忠実な神のしもべたちと共に勝利しました。私たちもこのアブラムに倣って信仰の戦いに出ていき、御言葉を信頼して勝利を勝ち取り、そしてイエス・キリストご自身から祝福をいただくことができますように、どうか助けてください。この新しい一日の歩みを、生徒たちの歩みをどうかあなたが祝福してください。イエス・キリストにある祝福を生徒たち一人一人に注いで、それぞれの仕事や事業や家庭を祝福し、命で満たしてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主 愛するイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、御言葉を信じて立つということはどれだけ力強い保証であるかを、今日のアブラムを通して主よ、あなたが示してくださったことを感謝いたします。アブラムは主よ、本当に昔話の中に登場する人物ではなく、今も生きて、そして今も自分の子孫を増やしつつあるイスラエルの生きた歴史の中の人物の一人であり、今のイスラエルという国が彼を通してこの地上に神様から与えられてできた国であることを私たちは知っています。主よ、歴史上にあって生まれて、そして英雄として働き、消えていく人がたくさんいる中で、主よ、アブラハムはあなたに祝福されて、今も生き生きとしてその信仰によって自分自身を示し、信仰を報いてくださった神様を明かしつつあることを感謝いたします。主よ、本当にアブラハムが生きていたその世界、そこにおいてあった争い、これは悪人だ、神を知らない悪人だが、本当に自分さえ良ければという罪による政治、そして支配、そういうことによって勃発したこの戦争です。悪人の罪の支配によって主を補われている社会というのは、いつも虐げられて、いつも踏みつかれて、厳しい人生を生きていかなければなりません。主よ、こういった時代においてもアブラムは神にあって本当に恐れることなく、その時代を打ち勝つ力が培われていたことを感謝いたします。アブラムは多くの王の前で恐れなく、主よ、自分の培ってきたその信仰を発揮することができました。以前のアブラムは神を離れていて、そして一人の王の前において卑屈にも自分の愛する奥さんを本当に手技すしかない弱いアブラム、そして卑屈なアブラムでした。でもあなたの御言葉にある地に、あなたの御言葉に立ち返った時、今のアブラム、今日のアブラムを見ると強く大しく、本当に勝利に満ちているアブラムであることを私たちは拝見しました。だから主よ、私たちもいつもこのアブラムのように強く大しく、神と共に勝利に勝利を重ねるためには、主が約束してくださったその地に戻ること、その地から離れないこと、そして主にあって、主よ、本当に主の方法で人を育てること、それが私たちがアブラムに続き、あなたの道を歩む秘訣であることを感謝いたします。アブラムはその家において御言葉を持って、御言葉の掟で人々を訓練しました。そして訓練されたこの命によって磨かれた一人一人は、その当時あらゆる戦争に打ち勝った王たちを恐れることなく、出て行き彼らを手中に収めることができました。主よ、戦いのすべての勝敗はあなたが有しています。信仰によってあなたにとどまっているものであれば、アブラハムから生まれたものとしてイエス・キリストに、本当にイエス・キリストに自分の命を捧げた、そして新しく生まれ変わったものであるならば、アブラハムに続いて私たちも勝利ができることを感謝いたします。アブラムが自分の家において人を育てたことを見習って、私たちも自分の働きの場において人を育てることができますように。 そして正しく御言葉によって訓練された一人一人を育てて、かの日あなたが私たちを用いるときに、主を本当に欠けるどこなく用いられ、あなたの御名に栄光を捧げることができますように、主を私たちを助けてください。今日の御言葉を通して、主よ、勝利の秘訣を私たちがきっちりと学び、その秘訣通り私たちがあらゆる場面においてそれを使えていくことができますように、今日の御言葉が与えられたことを感謝します。世界中の教会にこの御言葉を与えてください。世界中のクリスチャンたちにこの御言葉によって明かされた奥義によって立って、それを守り行う祝福を与えてください。天聖教会のすべての兄弟姉妹が、主よ、あなたの約束ある地にとどまり、御言葉にとどまり、日頃自分を訓練し、そしてかの日あなたの御前において、主よ、私たちがあらゆる勝利を収めることができますように、主よ、あなたがとどまりで祝福してくださることを感謝します。創世記の続けられるこの学び、恵み、真理、祝福を心から感謝して、天と地とその下において誰も逆らうことができない主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。